恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。先週は歴史的な出来事がありました。アメリカの新しい大統領としてオバマさんが就任されたのです。黒人大統領の誕生ということで、本当に世界中が息を呑む思いでその就任式を、見させていただきました。人種差別の激しかったアメリカが大きな変化を実際に示した驚くべき出来事です。ここに至るまでに人種差別をなくすために働いたリンカーン大統領、またキング牧師、ケネディ大統領、すべて暗殺されました。そうした多くの人々のたとえ犠牲の身として、黒人が大統領になるという信じられない時代がついにやってきたのです。オバマさんが選挙中に繰り返し口にしたチェンジっていう言葉、変革っていう言葉、この言葉は世界中に何か新しいまさに変化の時代が来たことを強く印象づけてくれました。私たちにもチェンジ、変化、変革が必要なのです。新年聖会では堀越先生をお迎えして発想の大転換、まさにチェンジというテーマで、私たちがその信仰において大転換すべきであることを強く語っていただきました。私自身も繰り返していますが、昨年の暮れアメリカに導かれて、そこで出会った一つ一つの出来事や人、また経験を通して私自身が変わらねばならないことを強く示され教えられています。旧約聖書の申命記の一章の七節に、同じところに留まり続けようとするイスラエルの民に向かって神が語られた言葉がございます。向きを変えて出発せよ、向きを変えて出発せよ。私たちは今朝もこうして礼拝に集まり、賛美を捧げ、祈りを捧げ、聖書の朗読を聞き、聖書の解き明かしを耳にします。私たちはそうすることによって実は向きを変えさせられているのです。聖書で用いられている罪という言葉、その言葉の意味は的外れという意味です。私たちの生き方、あり方、心の思い、口の言葉、それらすべてが的を外れた矢のように、あるべき方向ではなくてとんでもない方向へ向かい、あるべき状態から外れてしまっているというのです。ひたすら自分中心でいつも考えることは、自分の喜び、自分の楽しみ、自分の好み、自分の利益、自分の思い、自分の願い。そんな私たちにはこうして生ける神様の御前に出て、神様の思い、神様の御心、神様の願い、神様の喜び、神様が私たちに求めておられることが一体何であるかを知らされることによって、自分たちがいかに方向を外れているのか、的違いの的外れの状態にあるかを示され、悔い改めさせられ、向きを変えさせられる、それが大切なのです。神様が喜ばれること、神が私たちに求めておられること、実は聖書を開くと そういった言葉が次々と私たちに迫ってくるのです。例えばです。お開きにならなくても結構ですが、とても有名な言葉ですので、暗唱聖句でも覚えていらっしゃるところでしょうから、ぜひ声を出してほしいのですが、第一テサロニケ5章18節で、これがキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることですとありますが、これが神が望んでおられるこれがって一体何でしたっけ？第一テサロニケの5章18節のその前に出てくることは何でしたか？いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。すべてのことについて感謝しなさい。これが神が望んでおられること。じゃあまた行きますよ。第二テモテ2章3節。そうすることは私たちの救い主である神の御前において良いことであり、喜ばれることなのです。神様の御前に良いこと、喜ばれること、そうすることはあってどうすることでしたっけ？第二テモテの2章の1節、2節でどんなことが書いてありましたか？きっと心ではいっぱい叫んでいらっしゃると思いますので。はい。すなわち、すべての人のために、また王とすべての高い地位にある人々のために、願い、祈り、問いなし、感謝が捧げられる、感謝を捧げることによって、あのところですね。私たちが経験に、また威厳を持って、平安で静かな一生を過ごすこと。神様の御前に、良いこと、喜ばれることは、麻生総理大臣のために、つぶやくんではなくて、祈ることなんです。オバマ大統領のために、ただ、わあ、すごいって言うんじゃなくて、祈ることなのです。そうすることによって、実は、神は私たちに、経験で、威厳を持って、平安で静かな一生が与えられるからというのです。先週報告にありましたように、天に召されて行かれました高田北子姉妹。その歩み、そしてその召され方は、本当に知れば知るほど、彼女が、若い時に信仰に導かれて何十年もの間、経験に、また威厳を持って、そして平安で静かな一生をと求め続け、そのように歩み、そして召されていった。本当に大きな感動を覚えさせられることばかりなのです。第一テモテの2章の3節でそのようにあったその直後にもう一つ神の望んでおられることが教えられています。何でしたっけ？すべての人が救われて真理を知るようになることは神が、ことを神は望んでおられる。ぜひですね、有名なところだけちょっと引用しましたけど、ぜひ聖書を開くということは何をそこで読むかというと、自分の思い通りの御言葉を見つけるんじゃなくて、神様が何をあなたに、私に、私たちに望んでおられることか、あちらこちらにそのような言葉が散りばめられていますので、それを探し求めて、実はそれによって私たちは発想の大転換、私たちは導かれ、本当の意味でのチェンジへと私たちは促されていくのです。そして読んでいただきました今日の聖書箇所にも神の求めておられることが何であるかが教えられています。23節。神は何を求めておられるとありますか？23節。父なる神が求めておられることは何ですか？そうです。 しかし真の礼拝者たちが霊と誠によって父を礼拝する時が来ます。今がその時です。父はこのような人々を礼拝者として求めておられるからです。このような人々を礼拝者として神が求めておられることは、霊と誠をもって礼拝する真の礼拝者です。本当の礼拝者を父なる神は求めておられるというのです。ヨハネの福音書のこの4章で、イエス様は一人のサマリアの女性に声をかけ語り合われました。その語り合ったテーマ、中心テーマは礼拝ということでした。人々から白い目で見られ、どうやら身持ちの悪い、評判のあまりよろしくない女性。しかし、なんと彼女とイエス様は深い深い礼拝について語り合われたのです。礼拝について、この女性が持っていた考えに対して、イエス様はそれをチェンジさせようとしました。礼拝に対して持っている考えを変えようとされたのです。今日は特にその中の二つを取り上げたいと思います。来週、さらにそのところを掘り下げるんですが、第一のことは、この女性は二十節でこう言いました。私たちの父祖たちは、この山で礼拝しましたが、あなた方は礼拝すべき場所はエルサレムだと言われます。イエス様とこの女性が語り合っているのは、スカルという町のヤコブの井戸の傍らです。そのすぐ背後後ろにはゲリジム山という、あんまり響きよくありませんけれども、神様が祝福を叫べと言われた山があります。このゲリジム山、サマリアの人々はこここそ、神が聖なる山として示された礼拝の場所であり、アブラハムがその子イサクを捧げたのはこの山だと主張して、サマリアの人たちはそこに神殿を建てたのです。しかしユダヤ人たちは、聖なる山とはエルサレムを置いて他にはない。エルサレムこそ聖なる場所、礼拝の場所、神が出会ってくださる場所だと主張して、そこに彼らも神殿を建てました。ところが、イエス様はその女性に向かってこう言われたのです。21節。私の言うことを信じなさい。あなた方が父を礼拝するのは、この山、ゲリジム山でも、エルサレムでもない、そういう時が来ます。イエス様は、ゲリジム山も、エルサレムも決して特別な聖なる場所ではないのだ。ある場所は聖で、ある場所は俗という区別を否定されたのです。先ほども、橋谷兄弟がほんの一端ですけれども、イスラエル旅行の感想を語ってくださいました。イスラエル旅行に出て行かれた方々が、本当に無事に帰ってくることができて感謝でした。イスラエル旅行に出かけますと、聖書の読み方が変えられます。聖書の内容が迫ってくるようになるのです。それは本当に幸いな経験です。竹中兄弟にどうだったと言いましたら、よかったと感動を込めて、そして聖書を開くのが楽しみになってきたと、そのようなことをおっしゃいました。とても嬉しい感想です。しかし、私たちがさらに神を知り、神様に近づくためには、聖地旅行に出かけなければならないのでしょうか。もちろん、聖地を訪ねるっていうことは大きな幸いな経験ですけれども、しかし、この聖地と呼ぶ呼び方、この呼び方がイエス様の言葉によると、どうやら間違っているようです。危険な表現だというのです。 イエス様はこの言葉によって、地上のどこにも聖地と呼ばれる聖なる場所はなくなったのだ。ある特別の場所が聖なる場所ではないのだというのです。エルサレムでお祈りをすれば、とても神に聞かれて、こんな片田舎の内灘でお祈りすると、ずーっと後回しになってあんまり聞かれない。いえ、決してそういうことではないのです。逆に言えば、私たちが神を仰ぎ、神を礼拝し、神に祈る、そのすべての場所が、あなたにとって、私たちにとって、まさに聖なる場所となるというのです。特定の場所に行かなければ、私たちは神に近づけないのではない、そういう時代が今や来ているというのです。教会の礼拝堂で礼拝すれば、神様に近くて、家で神様を仰ぎ見ると神様は遠くにいる。いえ、そんなことではないのです。そんな時が今やイエス・キリストによってもたらされたというのです。そして第二のイエス様がこの女性に変革をもたらせようとしたこと。それは22節。私たちは知って礼拝していますが、あなた方は知らないで礼拝しています。実はこのサマリアの人たちは、聖書として認めたのは、旧約聖書の最初の5冊だけでした。創世記、出エジプト記、レビ記、民数記、申命記。この5冊だけを、モーセ5書と呼ばれる、この部分だけを聖なる書物として認めたのです。ヨシュア記からマラキ書までの残り34冊は認めなかったんです。しかし、私たちが神様を正しく知るために、神様が私たちに自己紹介をしてくださったのは、66巻の聖書全体を通してです。私は詩編が好きだから詩編だけでいい。私は新約聖書の福音書が好きだから福音書だけでいい。いいえ。そのような偏食のような聖書の読み方、見方をしてしまいますと、私たちの信仰はバランスを変えてしまいます。サマリアの人たちの信仰は相当にバランスを変えていたのです。知らないで礼拝する。そのような信仰を迷信と言います。詩編の17編の23節に、知られない神にという祭壇を築いて拝んでいる人々がいるということをパウロは紹介しています。神様と名のつくものなら何でも拝まないと、もしかしたら拝まれないでいる神様が悲願で怒り、災いをもたらすといけないからっていうので、なんと知らない神にという祭壇を築いて拝んでいたというのです。私の出身の教会は、神奈川県高松市の郊外にあった仏生山キリスト教会です。もうこの教会は地上にありません。その教会にいらっしゃった信徒の中に、クリスチャンになる前、とてもアテネの人のように信仰深い方がおられました。信仰深い生活をしておられたのです。その方の家には、ありとあらゆる神々の名前が短冊に書かれて、壁にずらーっと張り巡らされたのです。そして毎朝毎夕、その短冊の前に一つ一つの名前を読んで拝んでいたそうです。そしてどうやら西洋にはキリストという神がいるらしいって言うんで、キリストと書いて、それも拝んでいたというのです。その家に、ある時、ダビデ・マーチンという先生が訪ねていって、それをじろーっと見たというのです。来るたんびにそれをじろーっと見るので、なんとなく心が刺されるようになって、そのうちにあんまりお世話にならなかった神様を外していったそうです。そしてついに最後の最後に全部取ってしまって、ところが、その家には大きな仏壇があったので、 マーチン先生は来るたんびにその仏壇をなんだかじろーっと大きな目で睨んでいるように感じたっていうので、その方は何をしたかというと、どうもだんだんイエス様の話を聞いているうちに、その方こそが本当の神様救い主だと分かってくるにつれて、なんだか心が刺されるようになって、仏壇を最初は閉めて、次にひっくり返したそうです。それでもなんだかマーチン先生に責められているような思いがして、何をしたかというと、壁に穴を開けて、その中にそれをはめ込んで、その壁を塞いでしまった。塗り込めてしまったというのです。でもその壁の中に仏壇があることを知ってますから、誰も何も言わないんですけど、本人が、ああ、これはもういらないんだ。もうこれは私の家にはいらないのだと、処分されたという話がありますけど、まさにですね、その方が最初ですね、ありとあらゆる神様の短冊を作って、そしてその中には知らない神にともですね、書いてあったというわけです。日本人の信仰はまさにこの知らないで礼拝する信仰です。一生懸命、日本人は元旦にお祈りをします。一体何に今日お祈りしたんですか？このご本尊はどういう方なんですか？どういう神様なんですか？ちょっと教えてください。いえ、知りません。多くの人たちはそこで一体何に礼拝を捧げているのかわからないで拝んでいるわけです。知らないで礼拝する。なち、日本人にとって何を誰を礼拝するか拝むかはさして問題ではならないのです。何でもいいのです。大切なのは信心、信じる心。手を合わせることが大切で、何を拝むかは問題ではないのです。いや、もう何でもいいのです。狐でも蛇でもワニでも何でもいいのです。なだち、神も仏ももう日本人にとっては一緒くた。しかし、本当の礼拝とは、知って礼拝すること。神様に喜ばれる誠の礼拝は、神を知る知識に基づく礼拝なのです。今の時代、様々な知識や情報が洪水のように私たちに押し寄せてきています。私たちの関心を引くものが本当に満ち溢れていますよね。テレビ、パソコン、車、CD、DVD、携帯電話、デジカメ、ブルーレイ、映画や雑誌や旅行やファッション、様々な情報が私たちを引き寄せるのです。もしも、そのように押し寄せてくる情報や知識の最先端にいつも痛いと思ったら、それは大変です。ちょっと気を抜いたら、すぐに流行に乗り遅れ、置いてけぼりになってしまうでしょう。そしたら最先端とは、ほど遠い私たち夫婦。特にそれでも、その中でも遅れている私の家内。しかし、昨日は我が家に新しい時代がやってまいりました。どうやら、これも宣伝に踊らされているんでしょうが、どうやら携帯電話のホワイトプランに加入して携帯電話を持つと、とても経済的で便利なようだと気づかされて、あの白い犬に影響されたのか、一昨日そのお店を訪れました。ところがです、私たち夫婦そこに座って若い店員さんの説明を聞くんですが、何を言ってんのかちんぷんかんぷんで、何度聞いてもわからなくて、どういうこと？どういうこと？向こうももう本当に愛想つかしたような感じで、一つ一つわかりますか？わかりますか？とですね、聞きながらですね、もう私たち夫婦にとって携帯電話のその一番の基礎的な知識が欠けていますので、なかなか話が伝わらないのです。それでも、家内はなんと昨日から携帯電話を持つ身になりました。一生持たないと言っていたのに、携帯電話を持つことに堕落してしまいました。 若者たちの常識は私にとっては全くの未知の世界です。しかしそうした新しい情報の洪水の中で私たちは選択をせねばならないのです。知るべきことと知らなくても良いことの判別をきちんとしていかないと、ただこの世の流れに押し流されてはっと気づいたら、知るべき、本当に知るべきことは何も知らなかったと気づいた時にはもう遅い、そうした虚しい人生を送ってしまう結果になりかねないからです。ある都会の若者が東北地方に旅に出たそうです。そして電車に乗ろうとして電車が来ました。扉が開くのをじーっと待っていましたら、後ろからおっさんがパッと前に手を出して扉をガッと開いてあげて、そしてつぶやいたそうです。田舎者が電車の乗り方もわからんのか。本当にですね、電車はすべて自動的に開くもんだと都会の若者は思ってたわけです。携帯電話の使い方や電車の乗り方がわからなくても大したことではないのです。私たちが様々な新しい情報や知識を取り込むことに夢中になっているのと反比例するようにして、神を知ろうとする情熱が、思いが薄れてはいないでしょうか。神について、霊的なことについて知ろうとする熱意が消えてはいないでしょうか。ああ、もうこのことは知っている、分かっていると自己満足に陥ってはいないでしょうか。いや、無関心になっていないでしょうか。このようなことになると目がだんだんと輝き、神様のこと、霊的なことになると目がとろーんとするのでは、本当に残念なのです。いや、とても悲しいことであり、危険なことなのです。聖書は、そうした傾向に警告を与えます。ローマ書1章28節から。また、彼らが神を知ろうとしたがらないので、神は彼らを良くない思いに引き渡され、そのため彼らはしてはならないことをするようになりました。彼らはあらゆる不義と悪と貪りと悪意とに満ちたもの、妬みと殺意と争いと欺きと悪巧みとでいっぱいになったもの、陰口を言う者、そしる者、悪を憎む、ごめんなさい、神を憎む者、人を人と思わぬ者、高ぶる者、大言相互する者、悪事を企む者、親に逆らう者、わきまえのない者、約束を破る者、情け知らずの者、慈愛のない者です。ああ、しんどい。大変なここにメニューがずらーっと出てきます。驚くべき言葉。神を知ろうとしたがらないと、神がその人を良くない思いに引き渡すというのです。この地上のものは真空を拒むと言いますけど、私たちの心も真空ではありえないのです。私たちの心が神を知ろうとしたがらないと、すなわち神を知る知識を私たちの心に満たさないと、別のものがなだれ込むようにして入ってくるというのです。ここにメニューのように並べられた悪しき思いや態度、それが神を知ろうとしたがらない心に流れ込んでくる。このメニューの一つ一つを見ると、実に現代的な響きがしませんか？ああ、このような傾向、このようなありさま、その原因は一体何かというと、人が神を知ろうとしたがらないという、その結果だというのです。私たちの心がゴミ捨て場のような悲惨な状態にならないために、私たちは聖書の呼びかけに耳を傾ける必要があります。聖書は私たちにこう呼びかけるのです。ホセア 6-3 私たちは知ろう。主を知ることを切に追い求めよう。私たちは知ろう。 主を知ることを切に追い求めよう。私たちは一体何を切に追い求めているでしょう。あなたの宝のあるところにあなたの心があると言いますけど、あなたの心がいつも何に向かっているかによってあなたの宝が分かってしまいます。あなたが切に追い求めているものは何ですか。主を知ることを切に追い求めよう。詩編 63-1、 神よ、あなたは私の神、私はあなたを切に求めます。水のない砂漠の衰え果てた地で私の魂はあなたに乾き、私の身もあなたを慕って気を失うばかりです。神を慕い求めて気を失うばかりの乾いた心、私たちはそんな心を持っているでしょうか。イスラエルから帰ってきた方々は、あのイスラエルの荒野のありさまをご覧になったことだと思います。本当に、中東の砂漠を地帯をですね、行くときには、喉が渇いたときに、あ、水を飲もうと思ったらもう遅いのです。喉が渇いたなぁと思う前に飲まないと、本当に脱水症状を起こしてしまいます。ですから、いつも大きなペットボトルか、水の入ったものを持って、少なくとも30分に1回は喉を潤しておかないと、体がついていかない、どんどん水分が蒸発していくのです。すなわち、乾きが激しい地帯。私たちはあまりにも豊かなものに満ち溢れる中で、乾きを忘れてしまいます。神への渇きです。詩編 27-4、私は一つのことを主に願った。私はそれを求めている。私の命の日の限り、主の家に住むことを、主の麗しさを仰ぎみ、その宮で思いにふけるそのために。この詩編の記者が、一つのことを主に願っている。私はそれを本当にしたい求めている。それは、主の宮に行って、主の麗しさを仰ぎみ、その宮で思いにふけりたい。主の麗しさを思う存分仰ぎみて、思う存分主の麗しさの中に浸りたい。それを、この記者は一生涯の願いとしたのです。パウロはまたフィリピ書3章の8節でこう言います。それどころか私の主であるキリストイエスを知っていることの素晴らしさのゆえに、一切のことを損と思っています。私はキリストのためにすべてのものを捨てて、それらを散り悪たと思っています。あんまり聖書は下品な言葉を使いたくないので上品に翻訳しているんですが、実際直訳すると、私はキリストのためにすべてのものを捨てて、それらを散り悪たの散り悪たは、糞尿炭のことを指しているのです。糞尿のように思っています。トイレに流す、あの、糞尿です。パウロが以前、こよなく愛ししたい、誇りに思っていた一切の宝と思われたものが、キリストを知ることの素晴らしさを知った後では、なんと、糞尿のように思えた。驚くべき言葉です。神を知ること、キリストを知ること、それほどに大切なこと、いや唯一のこととして、切に追い求めた人々の、その動機は一体どこにあるんでしょう。どうして彼らは、そんなにも切に、神を慕い求めることが、できたんでしょうか。それは、先ほど紹介したホセア6章3節のすぐ後に出てきます。ホセア6章6節にこうあります。私は誠実を喜ぶが、生贄は喜ばない。全焼の生贄より、むしろ 神を知ることを喜ぶ。すなわち、神様ご自身が、もう生贄を持ってくるな。もう形だけの犠牲を私の前で火にくべるな。形だけの礼拝はもう嫌だ。私が喜ぶのは、私を知ってくれることだ。私を知ることが、私のあなた方に対して持っている切なる願いだ。主の求めに自分を合わせること。神が喜ばれることは、私が神を知ることなのだということを知って、彼らはそれを切に追い求めたのです。パウロはそのことをフィリピ書の3章12節でこのように表現しています。それ、キリストを得るようにと、キリストを知ることを得るようにと、キリストイエスが私を捉えてくださったのです。パウロはこう言うのです。私が復活のキリストに出会い、復活のイエスキリストに捉えられたのは、この方を知るようにと捉えられたのだ。私が捉えられた目的は、キリストを知ることにあるのだ。だから、それを切に追い求めているのだ。まだ得たとは思っていない。ずっと以前に、アメリカのグレイスコミュニティチャーチという教会、スーパーチャーチと言われる、私が訪ねた時には8000人ぐらいの礼拝の教会でしたが、その教会の牧師、ジョン・マッカーサー・ジュニア、元のプロ野球、大リーガーの、一人だったんですが、そこから怪我をして、しかし牧師になられた先生なんですが、その教会の信徒の家に、役員の家にホームステイさせていただいて、このグレイスコミュニティチャーチがどうしてそんなに成長したのか、その秘訣を学びたいと思って、その方の家にある教会の様々な文章をですね、出してもらってずっと調べたとき、ついに私は見つけたのです。ジョン・マッカーサー・ジュニアの書いた言葉です。私は教会を建てようなどとは思っていません。教会を建てることはキリストの仕事です。キリストが私は私の教会をこの岩の上に建てようとおっしゃったから、私はキリストと競争しようと思いません。神の私への召しはただ一つ。それは神を知ること。私はただ神を知る。この一位のために生き、その一位のために聖書を開き、神を知った喜び、感動をただ礼拝でお分かちするだけ。人々はそれに本当に群がってくるだけのこと。秘訣はありません。と書いてありました。この言葉は私にとっては宝物になっています。本当に、神の私への召しは主を知ること。それこそが、キリストがパウロを捕らえた理由であり、あなたを捕らえてくださった理由なのです。高田北子姉妹の葬儀が報告になりましたように、水曜日、このところで開かれました。ご本人のご希望で、葬儀はご親族だけの密葬という形を取らせていただきました。本当に長い素晴らしい信仰生涯を送り、また素晴らしい召され方をした姉妹ですので、高田兄弟に結構食らいついて、ぜひ、そんな素晴らしいお証し、教会の皆さんにもお証ししていただきたいので、ぜひ、皆さんが来ることを許していただきたい。失意だけでもどうでしょうかと、いろいろ交渉したんですけれども、最終的には、個人の願いを優先しようということで、本当に親族だけのこじんまりとした葬儀になりました。この葬儀は驚くべき葬儀でした。それは、この葬儀の式次第、プログラムは全部召された北子姉妹がご自分で決められたものでした。亡くなられて駆けつけましたら、葬儀のその準備をされた北子姉妹の書類を渡されました。見ると、 もう全部項目が書いてありまして、賛美、読む聖書の箇所、一つ一つ流れが書いてあって、ただ一つ決まっていないのは、牧師の説教のところでした。説教の原稿も残してくれればよかったんですけど、それだけはありませんでしたが、ですね。そして最後はですね、個人の希望によってですね、本当に質素な葬儀でしたけども、お花だけはいっぱい、それも華やかなお花を準備してくださいということでですね、家内とですね、お花屋さんに行って、華やかなお花、花をですね、いっぱいここに並べて、そして最後はですね、棺の中にお花をいっぱい入れてほしいということでですね、もうそのたくさんのこのお花の森花がですね、坊主になるぐらいみんな、まあですね、取るわ取るわ。棺の中で顔だけがちょっと残るだけ。あと、華やかな花がですね、全身を覆って、実に華やかなですね、棺の中でした。そして個人のご希望によって、そのお花で飾るとき、このテープをかけてくださいっていうんですね、音楽のテープまで準備をされた。その願い通りになされたのです。私にとってはとても大助かりの葬儀でした。賛美何にしようかとかですね、全く考える必要がなかったのです。葬儀の最後にみんなで歌うようにとご本人が指示された賛美は賛美歌527番でした。我が喜び、我が望み。今日も歌おうかと思いましたけど、まだ声が本調してないのでやめましょう。歌詞だけ読んでいます。我が喜び、我が望み、我が命の主よ、昼讃え、夜歌いて、なお足らぬを思う。主の御顔の優しさに、御使い喜び、御言葉の麗しさに、雨土歌えり。並びもなき愛の主の、御声ぞ嬉しき。我が望み、我が命は、永遠に主にあれや。葬儀に歌う賛美としては、あまりにも明るい調子の喜びの歌です。しかし、それこそが北越前の思いであり、残された人々に知ってほしいと思われた心だったのです。創造主なる神様を、我が喜び、我が望み、我が命と称えることができるのは、神を知った人だけです。神を知れば知るほど、ますます神を喜び、神を望みとし、神を我が命と称え、真の礼拝へと導かれるのです。今朝、私たちも主を求めましょう。神を知ることを切に追い求めるものにされましょう。主への渇きを与えてくださいと祈りましょう。それこそが私たちが真に必要なチェンジなのです。チェンジに対して人々は叫びましたよね。Yes, we can! でも私たちは Yes, we can! ではなくして Yes, he can! He、大文字の He です。神はそれができます。あなたにそれをさせてくださるお方です。今日、主にそのことを本当に願い求め、私をそんなものにしてくださいと切に祈りましょう。お祈りします。天のお父様、この寒い冷たい朝、愛するお一人お一人を、この天候にもかかわらず、あなたに礼拝を捧げる、その切なる願いを持って、このところに引き寄せてくださり、ありがとうございます。ここに集まったお一人お一人が、神を慕い求め、神を愛しておられる方々であることを本当に感謝をいたします。しかし、あなたが私たちに願っておられる、私たちに求めておられる、神を慕い求める、その点において、私たちは本当に、なんと、その情熱において薄いものであるのか、この世のことに対しては本当に情熱を傾けながら、切にあなたを追い求め、気を失うばかりにあなたを渇き求めるという渇きにおいて、なんと薄いものでしょうか。神様、あなたが願っておられること、それは私たちが何かをすることではなくて、 あなたを慕い求めること、神様どうぞあなたを知りたい、聖書をもっと読みたい、聖書をもっと学びたい、イエス・キリストをもっと知りたい、どうぞ一人一人の心の中にその切なる願いを、祈りを求めよう、渇きを主が引き寄せてくださるように、あなたがそれができるお方であることを本当に感謝します。今日から始まるこの新しい週も、どうぞ全てのことを通してそこにおられ、そこで語りかけてくださっているあなたを仰ぎ求めながら、あなたはそういう方なのですね、あなたはこういう方なのですねと、あなたを知る思い、その喜びに満たしてくださるように、感謝して尊いイエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。
リビング・イン・ジーザス・ミニストリーズは無料でお届けしているオーディオとビデオによる福音宣教です。皆様からの自由献金でサポートされています。どうぞあなたもこのミニストリーへの献金にご協力ください。